説教 CD ナンバー232。本日のメッセージは、バプテスマは一つと題して、2013年4月27日にもたれました礼拝内容です。話、花城剛。
皆さん、おはようございます。今日はバプテスマは一つという題でお話ししてみたいと思います。泣き人教会で説かれている教えは、セブンスデーアドベンチストの教えの範囲内にあるという言葉をよく聞きます。これを聞いて喜ぶでしょうか。私は素直に喜べませんでした。というのは、この思想の裏には、次に示すような教えもセブンスデーアドベンチストの教えの範囲内であるということを示唆しているからです。スクリーンの方にちょっと出していただきたいんですけども、出るまでお読みしたいと思います。このセブンスデーアドベンチストの教えの範囲内にあるという教え A というのと、教え B というのがあるとします。教え A、これは代表的なのを4つ並べてみましたけれども、それに対照的な教え B がここに提示されています。 A は、簡単に言えば、罪は残るという結論になっていくものです。教え B は、罪はなくなるという結論に至るものです。1は、再臨の時に品性が完成する、罪は再臨まで残るという考えがあったとします。で、教え B は、それとは反対のこと、罪は恩恵期間終了前に除去されていなければならない。これ両方ともセブンスデーアドベンチストの範囲内ですと言われたら、ああよかった、 B が受け入れられたってみんな思うんでしょうか。これは A もこのセブンスデーアドベンチストの教えなんだと言っているのと同じなんです。2番目に、贖いは十字架で終わったと教え A は言います。ところが教え B は、贖いは十字架で始まり、死聖女の働きで完成すると教えます。もし A が正しければ、 B はとても危険な考え方です。十字架を軽視した、まだ十字架が不十分な何かのような思想に導きます。もし A が当たっていれば、B が当たっていれば、 A は危険です。十字架で終わって、もうすべて終わって、もう我々は救われたと安心感を得るからです。どちらかが当たっていて、どちらかは間違っているというふうに、私はこれを見て感じます。両方とも正しい教えだと考えることは非常に難しいです。3番目、罪の傾向は、イエス様は罪の傾向は持っておられなかったのだから、キリストはアダムの堕落前の性質を取られた、だからキリストは私たちの模範とはなり得ない。教え B では、堕落後の性質を取られたけれども、罪の傾向は持っておられなかった。 聖霊が人生と結合したときには人は罪を犯さなくなる。聖霊の働きは神秘である。で、私たちと同じ立場でも罪を犯さなくなることがイエス・キリストの生涯によって実証された。つまりそれが可能であるということが我々に分かった。だからキリストは私たちの模範であると教えます。4番目、贖いを完成するために神は人間の協力を必要としていない。神様ご自身がこの働きを進め完成させることがおできになる。最終時代の民が清められなければならない、贖いは完成しないということはないって。教え B では、神は人間の協力を必要としておられる。最後に14万4千という完成された民が出現する。ラザロを起こすときにイエス様は天使に命じて石をどかすこともおできになったけれども、人間にその作業をさせました。神様はいつも人間と共に協力して救いを完成しようとしておられるのであります。これらの教えの両方が正しいということが本当に可能なんでしょうか。真理の御霊によって導かれる教会を存続させることは可能なんでしょうか。この組織をまとめるためにこれら全部を認めてしまうと、聖霊はキリストが贖おうとしておられる魂を救うために働いています。この聖霊がいろいろな教えを、異なった教えを我々に与えるんでしょうか。エペソ4章の11節からお読みいたします。エペソ4章の11節、多様性の一致とさまざまな教えの風とは異なるということを考えたいんです。エペソ4章の11節、そして彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師教師としてお立てになった。これが多様性という意味です。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し惑わす策略により、人々の悪巧みによって起こるさまざまな教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。私たち教会はキリストの体であります。手は足ではなく、足も手ではなく、それぞれの働きがあります。それぞれは異なったタラントが与えられていて、さまざまな違う能力が与えられております。しかし頭はキリストのみであります。別の教えが入ってくることはありえません。ただキリストの教えだけが教会の教えであるべきであります。初代教会のことを使徒行伝の2章から見てみますと、 教会の一致と聖霊が深く関わっていることがよくわかります。使徒たちはイエス・キリストが昇天されて10日後ぐらいでしょうか、五旬節があって一度集まっておりました。その時突然激しい風が吹いてきて、そしてその場に舌のようなものが炎のように分かれて現れて一人一人の上にとどまりました。一人一人の上に。そして一同は聖霊に満たされたと書いてあります。そしてその後彼らはいろいろな言語で話すことができるようになりました。この物音に大勢の人々が集まってきて、何だろうと思って見てみました。そしたら世界中から彼らはその祭りのために集まってきていたので、そのいろんな言葉を喋る人たちがそこにいたんですが、自分たちの母国語を喋っているのを、このガリラヤの人たちが喋っているのを見て、これは一体どうしたことなのか驚いていました。ある人たちは、あれ彼らは先に酔っ払っているんだと言ったんです。その時ペテロは立ち上がって、他の弟子たちも立ち上がって、そうではないと言いました。これはヨエルの予言が成就しているに過ぎないんだと説明しました。そして2章の36節にペテロはこのように言いました。だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またキリストとしてお立てになったのである。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。あなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろうと言いました。まずイエス・キリストを見上げ、自分たちが彼を殺したということを私たちは認める。その時に聖霊が我々の罪を悟らせてくださり、そして悔い改めに私たちは導かれます。そしてその後にイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいとペテロは言いました。そうすれば聖霊の賜物を受けるであろうって書いてあります。そして彼らはその勧めを聞いてバプテスマを受けました。その一日だけで3000人の人が彼らの仲間に加わったのでありました。その後彼らはひたすら、42節に、使徒たちの教えを守り、そして信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていたと書いてあります。聖霊が導かれるときに、彼らは真理にあって一致します。そして46節には、日々心を一つにしたと書かれています。日々彼らは聖霊のバプテスマを受けて、そして自己に死んで神様の御心だけを選ぶ、そういう思いを毎日確認していったのでありました。そして聖霊が彼らの心を実際に変化させる経験を毎日したのでありました。キリストがヨハネ17章で祈った、あの 彼らを一つにしてくださいという祈りは、真理によって彼らを性別してくださいと祈ったあの祈りは、私たちが真理によって一致し続けるということを教えています。バプテスマのヨハネは次のように言いました。私よりも力のある方が後からおいでになる。私はかがんでその靴の紐を解く値打ちもない。私は水でバプテスマを授けたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになるであろう。バプテスマも水によるバプテスマと聖霊によるバプテスマと、この二つがあるようです。確かに水によるバプテスマにおいては、誰が授けたかというのは問題ではなく、誰が受けたかというのが大切でありましょう。しかし、どの霊によってバプテスマを受けたかということは、これも大事であります。バプテスマ、言語で見ますと、つけるという意味だそうです。液体に物を何かどっぷりつけるという意味だそうです。何にどっぷりつかるんでしょうか。神の霊でしょうか。それとも別の霊でしょうか。ヨハネはルカにおいては、また聖霊のバプテスマだけではなく、聖霊と人によってお前たちにバプテスマをお授けになるであろうと言いました。水と火、水は表面を洗います。しかし火は中まで焼き尽くします。イザヤ 4-3 には、そして主が審判の霊、裁きの霊と、口語訳で滅亡の霊と書いているのは、近定訳では焼き尽くす霊と書いてあります。審判の霊と、主が審判の霊と焼き尽くす霊とをもって、シオンの娘らの汚れを洗い、そしてエルサレムの地をその中から覗き去ると書かれています。私たちは日ごとのバプテスマ、聖霊のバプテスマによって、心の中まで洗いを受けなければなりません。ニコデモにもイエス・キリストは、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃいました。ニコデモはイエスのこの言葉を聞いて、水のバプテスマのことと、神の御霊によって心が新たにされることが分かったんだそうです。エペソ 4-3 から5にはこのような言葉があります。平和の絆で結ばれて、精霊による一致といったところ、精霊による一致、体は一つ、御霊も一つ、あなた方が召されたのは一つの望みを目指して召されたのと同様である。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ。このバプテスマは一つという、このバプテスマは日ごとの精霊のバプテスマのことであります。どこの教団の、どこの宗派のバプテスマを受けなければ、水のバプテスマを受けなければいけないということではありません。聖霊によるバプテスマをここは意味しています。 一つの信仰、一つのバプテスマ、主は一つであります。この一つになった群れを神は教会とお呼びになります。教会というのは建物ではありません。組織でもありません。神を愛して神の戒めを守る人々のことであります。神様はこの教会をお定めになった理由は、使命を世界に伝えるためでありました。福音の使命を。であるならば、その福音が何であるかがとても大事であります。ところが、最初に述べましたように、教会内ではさまざまな教えが吹き荒れています。本当の福音は何なんでしょうか。人々に希望と救いをもたらす福音、真理は何なんでしょうか。あれもいい、これもいいという考え方は、組織をまとめるためにそういう考えを取り入れるということは安全でしょうか。大総統下巻の263ページにこのような言葉があります。人が何を信じてもそれはさほど重要なことではないという態度は、サタンが最も成功を収めている欺瞞の一つである。人が真理を愛して受け入れるとき、真理はそれを受け入れた人の魂を清めることをサタンは知っている。そのために彼は絶えず偽教理、作り話、別の福音などを真理の代わりにしようとしている。神のしもべたちは最初から偽りの教師たちと戦ってきた。それは彼らが悪徳の人々であるということではなくて、魂に危険を陥れる偽りを説く人々であったからである。エリア、エレミア、パウロなどは断固としてはばかるところなく、神の御言葉から人々を引き離す者たちと戦ったのである。これらの真理の擁護者たちは厳正な信仰を軽視する自由主義に賛成しなかった。どの真理が本当かどうかはキリストを見上げればわかるものであります。ヘブル8章には、今キリストは私たちの大祭司として天にあって滞納者の御座の右に座して、そして人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられると教えておられます。書かれてあります。そしてダニエル 8-14 を見れば、イエス・キリストが1844年に天の聖所の至聖所に移られたことが私たちは分かります。そこで神様は最後の贖いをしようとしておられ、そして恵みの契約の完全な成就をなさろうとしておられるのです。我々の心に律法を書きつけようとしておられるのです。その時、律法は我々の本能となります。もう律法を守ることは首引きではなくなります。聖霊によって我々が本当のバプテスマを受けるときには、イエス様は私の荷は軽い、律法はもう重くありません、それを喜んで従うようになっていくのであります。 教会を一致させ、魂を清めるのは現代の真理のみであります。群れが必要としているのはそれだけであります。別のもので我々は養われてはいけません。魂を清めるのに何の役にも立たない問題で我々は時間を割いてはいけません。終わりの時代の最後の計画、警告に関係しないことで我々は時間を割いてはいけないのです。この真理を伝える人の特徴は、流暢に喋れる雄弁家ではないんだそうです。厳格にしっかりと真理を伝えなければなりません。行動の人、教会の清め、世界への警告に熱心にたゆまぬ力を注いで働く人を神様は必要としておられるんだそうです。我々の語る言葉だけではありません。我々の生活からにじみ出る感化力、これも非常に大事だそうです。魂をキリストに最も効果的なに、キリストに導く最も効果的な方法は、キリストの品性を我々の日常生活に表すことでだそうなんです。他人に及ぼす我々の感化は我々の言う言葉より我々の人格次第であります。ですから一日を始めるときに一瞬たりとも自分の力に頼らないようにしましょう。自分の無力と神の力を必要とする自覚を毎朝感じたいと思います。我々がそういうことを怠るときに、つい愛から離れた言葉や行動、目つき、仕草を出してしまいます。愛は不作法をしないと聖書は教えています。我々みんな現代の真理を信じて、そしてキリストのような品性になりたいと思っても、本心は親切であるかもしれませんが、態度に親切さが欠けている場合があります。あるいは誠実と正直という性質を持っていながらも、悲しいことに恩和の欠けている人がいると教育に書いてあります。皆さんの修法にも載せました。こういうもったいない問題、こうした問題は、この欠陥は本人自身の幸福を妨げ、また他人に対する奉仕を害している。人生の最も楽しい、そして最も有益な生活が、ただ資料が足りないばかりに比例の犠牲にされてしまうのである。こんなこと私たち毎日経験していないでしょうか。聖霊のバプテスマを受けないために、常に神様、毎時間神様につながっていないために、こういう不幸を招いていることがないでしょうか。キリストも人に分け与えるために、毎朝神からバプテスマを受けました。聖霊のバプテスマをであるならば、我々もその模範に従いたいと思います。 私たちのクリスチャン生活は戦いであります。我々の自我を、自分の意思を神の意思に屈服させること、こういう戦いであります。我々の心を愛の試験に屈服させるかどうか、こういう戦い、これがクリスチャンの生涯であります。聖霊は人の同意と協力があるときのみ我々の心を支配してくださいます。我々は自分で自分を、自分の悪い習慣、欲望、こういったものを自分で征服することはできません。聖霊がしかそういうものを克服することができないのであります。変えることができないのであります。ですから我々は毎日熱心に祈り、そして一歩一歩自らを低くして、意思を神の意思の側に置かなければなりません。自分の好みではなく、神の側に自分の意思を置く。もし私たちが喜んで御心を選ぶことに同意するならば、神様は私たちのために力を表してくださり、我々の心を変えてくださいます。そして神様は神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊して、すべての思いを虜にしてキリストに服従させてくださいます。そして私たちはこのようにして恐れおののいて自分の救いを達成するのであります。私たちの内に働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神様の力であります。神様はそれを望んでおられるのです。我々は皆罪の束縛から解放されたいと望んでいます。これはみんなそうだと思います。ところが自分の力で自分の罪深い習慣をやめようとすることがあります。我々はそれを望んでいながら、それを選ばないのです。神様が教えてくださった良いものを望んでいながら、そしてそれを得ようとしてある程度の努力はしますが、それを選ばないって、選ぶことは皆さんできるんです。これは 神がなさることではない。神は我々の心は変えてくださいますが、選ぶのは人間しかできません。神と人間の協力があって初めて救いが達成されます。選ぶことができないと思い込んでいる多くの人々がおります。この前ミツバチの女王をカゴの中に入れて巣の中に入れました。蓋も開けたんです。あ、蓋じゃなくて1日ぐらい経ったら出れるような蓋をしておりました。ところがもうそこでぐるぐるぐるぐるちっちゃいカゴの中で女王は歩き回って、こっから出れないとも思い込んだんでしょう。数日後に上が開いてるのに、1週間後に見た私はまだこの中に女王がいました。出れるのに出ない、選択ができないと思っていて選択しない罪深い人間と同じであります。選択はできるんです。心は変えられません。 神様が変えてくださいます。我々が選ぶときに、神の国に入る唯一の方法は、自己を捨ててキリストの心を心とすることによってのみであります。傲慢とかうぬぼれ、こうしたものは十字架につけられなければなりません。私たちが同意して初めて神様の変化させる恵みが我々の上に表されるのであります。パウロも同じ戦いをしておりました。そして彼はこのように言いました。私は私のうちに力強く働いておられる方の力により苦闘しながら努力しているのである。神と格闘したヤコブも、品性を変えていただきたいという切なる願いを持って一晩中天使と戦って、祝福をくださいと戦い続けました。彼は最後まで嘆願し続け、そして祝福を得ました。我々もこのような確固たる信仰、そして自己放棄を持って信仰の歩みをしていきたいと思います。日ごとの日々の聖霊のバプテスマを受けることによってのみ、私たちは後の雨のバプテスマを受けることができます。日々死なないで、日々聖霊の生まれ変わり再生を経験しないで、後の雨を受けることは不可能であります。預言者はこのように言いました。聖霊の力によって神の道徳的御方が品性のうちに完成されるのである。我々はキリストに似るものとなるまで全く変えられなければならない。地の収穫物を成熟させる後の雨は、教会を人の子イエスの来臨に備えさせる霊的な恵みを表している。しかしもし前の雨が降らなければ、生命はなく緑の葉は芽を出さない。前の雨がその働きをしなければ、後の雨は種を完成させることができない。私たちの教会の基礎はキリストだけであります。それ以外の土台を据えるものは誰にもできません。このキリストを教会の基礎、そして頭とするときによってのみ、我々は教会は主にあって一致するのであります。もし再臨前に罪はなくならないという教えがあるならば、これはキリストの霊によるものでありましょうか。霊感の言葉はこのように言っています。実がいるとすぐに釜を入れる、刈り入れ時が来たからである。農家が釜を持って畑に行ったから実がポンってなるんじゃないんです。実ができたから農家が釜を持ってそこに行きます。自然の摂理を見ても単純に分かることです。キリストは教会の中に、ご自分の教会の中に、ご自分の栄光の姿を再現しようとしておられます。その栄光の姿を我々のうちに反映させるものは真理の御霊によってのみであります。できる限り謙虚でかつ柔和であり、 寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、聖霊による一致を守り続けるように努めなさいと、パウロは私たちに勧めています。彼は続けてこう言います。体、教会は一つ、御霊も一つ、あなた方が召されているのは一つの望みを目指して召されたのと同様である。いろいろな望みがあるんじゃないです。キリストの再臨の前に品性が完成するという一つの望みであります。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマ、聖霊によるバプテスマも一つ、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内にいます、すべてのものの父なる神は一つであります。真理と聖霊の清める力によって教会は自己に死に一致することが初めてできるのであります。菅先生が沖縄に来られた時の例え話が忘れられません。もう一度皆さんと考えたいです、この話を。父親が船に乗っていて、目の前で二人の子供が溺れそうになっていた。一人は自分の息子、もう一人はその友人。溺れそうになっているので救命道具を投げたいんですが、一つしかない。父親は考えました。そして息子に言いました。息子よ、お前はイエス様をもうすでに知っている。しかしあなたの友人はまだイエス様を知らない。だから彼に生きてもらって、キリストを知る機会を彼に与えたい。息子よ、さようならと言って、その救命道具を友達の方に投げました。そして息子は沈んでいって死んでいきました。この例えは何を表しているんでしょう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。我々を愛してくださるのはキリストだけではなく、天の父も我々を愛しておられる。想像のうちに皆さん、この息子と父を見ていただきたいんです。隣で喜んで沈んでいく息子、皆さんはイメージできるでしょうか。皆さんが生きるようになるために沈んでいくんです。そして父を見ていただきたい。私たちを助けるために救命道具を投げてくださった。別の助け主を、聖霊を投げてくださった。我々はこの救命道具以外の霊を持って自分の魂を救おうとするでしょうか。父と子は共に我々を愛しておられます。その信頼できる方々からいただく賜物、これを捨てて別の霊によって導かれた教えを我々は安易に見ていくことができるでしょうか。これは魂を滅ぼす偽りの教えであるかもしれません。真理のために我々は中途半端な態度を取ってはなりません。命がけの 救いの働きなんです。どれだけの代価が払われたかということを考えるときに、我々は正しく救われなければならないということを感じるべきです。聖霊が導く真理をもって我々は救いの経験、清めのバプテスマを日々受け、そして後の雨に備えたいと思います。皆さんが本当に真理にあって、一つのバプテスマによって一つのキリストの体を構成していけるようにと望んでいます。どの組織が問題ではありません。どの霊によってバプテスマを受けるかが問題です。現代の真理を説く泣き人教会に席を置いたから安心など思ったら、皆さんは危ないです。唯一の教会はキリストの教会であります。霊によって私たちの教会は作られるべきであります。真理の御霊によって我々の教会を作っていくべきであります。聖霊の祝福が皆様にありますように。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。